つも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こう。
さあ始まりました、 You can do it 第2回。4年物質工学科丸山と
物質工学科教員の山脇でお送りします。
お願いします。
お願いします。
2回目ですね。
そうですね。
今日は何のお話をしてくださるんでしょうか。
今日は香りっていう、匂いですね。香りの、成分っていうのを、題材として話させていただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずその香りの成分なんですけども、これも有機化合物で、成り立ってる、ものが多くて、あるその有機化合物がですね、その人の鼻にこう香ってくるわけですよ、そしたら、匂い受容体と呼ぶことにします。あくまでも匂い受容体と呼ぶことに、
匂い受容体
っていうのがこうあるとして、それが、それに相互作用することで、その脳が、あこの匂いだみたいなふうに、感じていくわけです。で、その匂いの感じ方なんですけど、結局はその有機化合物の構造、形で、決まっています。
お
でその、構造っていうのは、そもそものその形だったりとか、そのついているその元素の、種類によって、変わります。で例えばそのエステルっていう官能器、授業で習いましたか、覚えてますか。でそのエステルと呼ばれる官能器を持つものは、香料として使われる例えばバナナだったり、そのリンゴの、香りっていうのに使われてて、そういうエステルっていうのは、そういうのが含まれて、います。杏仁豆腐の、匂いはですね、ベンザアルデヒドっていう、アルデヒド基っていう官能器を、持ってるんですけれども、それ、杏仁豆腐はそのベンザアルデヒドっていう有機化合物の、匂いに、非常に近い。
なんかそういう化合物の名前で聞くとちょっと美味しくなさそう。
あそうですね。実際アルデヒドっていうのは頭痛を引き起こしますので、
そうですよね。
はい、濃すぎると、そういうふうな症状も現れます。
やっぱり薄いからにいい匂いに感じるというか。
あそうですそうです。私以前その香料の、工場見学とか行かせてもらったことがありまして、離れていればすごいいい匂いなんですけど、もうそれをこう直で嗅くとうっていう強烈な匂いがして、
なるほど、
だからちょうどいいその量っていうのがあるんです。
あ
そうなんです。
でなるほど、
最近すごいよく使われる消毒液とかのエタノール、先週も出てきましたエタノールですけれども、これはヒドロキシキっていう官能器を、持っています。OH ですね。分かる方は分かるかもしれませんけれども
、
すみません、で、でもここでですね、官能器の、違いが、なくても、人はその微妙なその構造の違いで、認識して、異なる匂いだと感じることができるんです。
官能器っていうのはその構造についてる、なんでしょう、さっき言ってたヒドロキシ、
そうです、ヒドロキシキだったり、そのエステルキだったり、そのアルデヒドキだったり、例えばエステルだったら C に O が2つついてて、これちょっと難しいですね。
そうですね
これはちょっと難しいですね。これはこういうもんとしてちょっと、こう来てもらいたいんですけど、
興味のある方は調べていただいて、すいません、
調べてください。エステルっていうのは、基本的にそういう、
構造の一部といいますか。
そうですね、構造の一部のその形、
一部分の名前をこう官能器っていう。
そうですそうです、そんなイメージで、はい、ありがとうございます。フォロー、多分確かにリスナーの方非常に難しかったかなと。
そうですね、
そう思います。
はい、
すみません、ちょっと話を戻して、
はい、
本来はそういう官能器で、見分けるとか聞き分け、匂いを嗅ぎ分けるっていうのが、よくあるんですけれども、実際にその官能器がなくても、人っていうのはその微妙な構造の違いで、全然 違う匂いだっていう風のできるぐらいその受容体っていうのは優れてまして、ほんのちょっと違う骨格でもこれは違う匂いだっていうのを嗅ぎ分けることができます。
それは意外と全然違うものなんですか？
そうですね、もう形が全然違えばそれにマッチする受容体っていうのが違いますので、これもちょっと後で説明しようかなと思うんですけれども、はい、全然違う匂いに感じます。でさらに言うとその人っていうのはその含まれる元素だったり、
はい、
その数ですね、数ただ C の数とか、それ化合物に C とか、炭素ですね、炭素、はい、で酸素だったら O とかそこら辺がの数が全く同じでも、
はい、
例えばその、構造が全く同じだったとしても、右手と左手の関係っていうのがあって、
はい、
右手と左手って、
はい、
基本的にこう合わせれば合わせ鏡で合わせれば同じですけど、
はい、
実際にこう開いてもらった時に、
はい、
左手と右手って区別できますよね。
そうですね、
これがもし同じだったら、右手左手みたいになって、全く同じだったらそういうなるじゃないですか、重ならないですよね。
そうですね、
平面で重ね合わせたら、
はいはいはい、
でもこういうふうなように、左手と右手の関係のようにこう鏡合わせの構造を、
はい、
持っているものに関しても、人間っていうのは、感知できるようになってます、その匂い、はい、で例えば今その例として、はい、ある、化合物を、持ってきましたので、それを、はい、丸山さんに、嗅いでもらおうかなって思います。
その先ほど先生がおっしゃってたその対象となる物質ってことですかね？
そうですね、左手と右手の関係にある物質を、また全く構造は、
はい、
同じなんですけども、
はい、
その元素といやその元素の数とかは同じなんですけど、含まれる元素もなんですけど、
はい、
それがその左手と右手のようにそう鏡合わせになっている構造の違いっていうところですね。それをまず嗅いでもらおうかな。
なるほど、
これを仮に左手の構造としましょう、
はい、
これをちょっと嗅いでみてください。
すいません、はいはい、
どうですか、何の匂いがしますか？
そうですね、みかんみたいなちょっと酸っぱい匂いが。
あ、そうですね、いいですね、
美味しい匂いがします。
そういう感じの匂い。
これが左手のとすると次は右手の。
そうですね、はい、じゃあ次は右手のものを嗅いでみてください、
はい、あ、すいません、はい、ありがとうございます。あ、白菜。
どうですか、全然違うと思います、
ね、全然違います、
はい、
銭湯の匂いがします。
そうですね、これさっきのやつはオレンジとかに、はい、みかんです、さっき言ってもらったようにに含まれているようなもので、こっちの方はテルペンっていうような、匂いっていうかやつなんですけども、
はい、
その2種類を、嗅いでもらったわけなんですけども、これは本当にさっき言ったようにその、合わせ鏡みたいになってて、で、ちょっとリスナーの方、見にくいかと思うんですけれども、はい、分からないと思うんですけど、私今分子モデルを持ってまして、
はい、
結局その違うのは、今こっちに手前側に水素がついてるのか、
はい、
で奥側にこういうでっかい、分子がついてて、
はい、
でこの位置がですね、
はい、
こう大きいやつがこう手前に来る、で水素が奥に来る。
あ、じゃあ2つの部分をただ入れ替えただけ
で
これだけ匂いが違うという。
そうです、そうです、だここのただこの入れ替えただけでこんだけ、はい、さっきはそのオレンジの香りなのに、もう片方はちょっと臭いみたいな、匂いの違いだった。だからそれだけその人の受容体っていうのは優れてて、その匂いを、感じることもできるんです。
そうなんですね。
そうなんです。で、この、せっかくなのでその左手と右手の違いっていうので他にもいろいろあって、
はい、
例えばその旨味成分であるそのグルタミン酸ナトリウムっていう物質があるんですけれども、はいはいはい、これも左手と右手違った構造を持ってて、例えばその左手の構造だと、
はい、
美味しいというその旨味成分として感じるんですけれども、
はい、
右手の構造だった場合は、旨味を全く感じないかったりもします。だからこういうふうに合わせ鏡みたいな感じで同じような、骨格で、元素の数、
はい
とかが同じでも、
はい、
結局その左手と右手の構造の違いで全然その匂いが違ったりだとか、さっきのグルタミン酸ナトリウムだみたいにその旨味を感じる感じないっていうのがある、すごい奥が深い分野というかところになってきます。
そうですね、もう全く違うものと捉えていいんですね。
そうですね、そういう感じです。で、こういうのを、福井高専では、やっていきます。はい、授業としては、 もっと詳しくやっていきます。
なるほど、はい、これから
そうですね、これから、はい。で、まあ、この、まあ、仕組みっていうのを、まあ、簡単に、はい、説明させてもらうと、
はい、
まあ、これはそのさっき最初の方に言ったその受容体、
はい、
まあ、受容体と呼ぶっていうふうにしたんですけど、その受容体の、形の違いによるものっていうのでして、
はい、
まあ、例えばその子どもの頃にそのブロックの、例えばそのなんていうかな、四角の穴が開いてるところに、
はい、
あの四角のこうキューブというかブロックはこう穴にはまって落ちる、でも三角のところにはその三角のしか入らないっていうおもちゃで遊んだことないですか。上にこう
四角、ね、
三角丸みたいなあの穴が開いているところがあって、
はい、
でそれぞれに対応する四角だったり三角だったり、まあ、丸のそのオブジェをこう上から入れるんです。でそれで例えば四角のところには四角にしかはまらなくて、
はいはいはいはい、
で四角のところにはあの三角だったり丸は入らなくて、
はい、
まあ、逆に三角のところには四角とか丸が入らなかったりっていう、まあ、そういうのが、まあ、遊んだことがあるでしょうか。
そうですね、幼稚園にあったと思います。
なんかそういうのと、結局同じで、その受容体っていうのは結局その形がそのあって初めてその、
はい、
まあ、匂いとして感じることができるんです。
はあ、なるほど。
そうなんです、まあ、そういう仕組みで、まあ、だからさっき言った左手と、まあ、例えばそのみかんの匂いを感じる、受容体だったらそれにマッチするやつが来ると、あ、はい、これはオレンジだって認識しますし、まあ、右手のやつが来たとしても、まあ、ちょっと形が違いますので肩にはまらなくて、これはオレンジだっていうふうには認識しないんですよね。一方でその右手の方はその臭いって思う方のところの受容体が感知してこれは臭いんだ、まあ、だっていう感じで、
なるほど、
あの感じ取るっていうような形に、まあ、仕組みになってます。
はい、
はい。でまあ、その人によってその受容体っていうのは、異なって、くるんで、はい、まあ、例えばその、はい、まあ、工場ある工場に入って臭いなっていうふうな人もいれば、
はい、
まあ、そんなに臭くないなっていうふうに、思ってる思う人も、まあ、いるかもしれません。
そう
ですね、まあ、鼻が詰まってるは別として、
はい、はいはい。
でまああの、まあ、他にもですね、例えばあの好きな人の匂いが、まあ、いい匂いだって思う人っていうのも、まあ、それぞれ違って、
はい、
まあ、そういう、まあ、その、まあ、受容体がそのマッチあのすると、まあ、この人は、まあ、いい匂いって思うかもしれないし、
はい、
あのまあ、そういうのもこう、まあ、人によって全然違うんです。だから、まあ、この人いい匂いだなって思う人もいれば、はい、人によってはあの、まあ、全然好きな人の匂いじゃないっていうふうに、まあ、それはまあそれぞれ人によって変わってくる。
それは今までの経験則によって受容体は変わってきたりするんですか。
あ、いや、いい質問ですね。これはあの、まあ、あの調べたことがあって、
はい、
でこれはあの結局、いや私はちょっとよくわからないんですけど、
はい、
まあそのまあ、ずっとこう好きな匂いだって思ってたとしても、
はい、
まあそのまあ、ある時ふとこう急に嫌いになるっていうのもあるらしくて。
そうですね、確かに。
そう、なんか私はわからない、その性別で区別したらいいかわからないんですけど、まあ、僕はまあそういうふうにこう思ったことなくて、はい、
ま
あ、もう最初からこうあの嫌いなもんは嫌いな匂いだし、好きな匂いは好きな匂いだっていうので、はい、そうで、うちのラボの学生にも聞いて、なんか男の子は、
はい、
そういうふうに同じような意見で言ってたんですけど、
はい、
女の子はなんか意外と野球に嫌いになることもあるみたいな感じで。
いや、わかります。
なんかそれは多分男女の違いなんかなっていうの
を、は
い、
あ、どうなんですかね、
感じたところで。そうなんです。だから急にこう例えば付き合ってる人がいたとして、
はい、
その別れた後はまあ、急にその匂いが嫌いになるっていう人もいるっていうふうなことも、まあ、その受容体 の形が変わるんですかね。まあ、僕はちょっと分かんないですけど、どうなんですかね。
そこ難しいですよねこれ今までの人生によって受容体がこう形成されていくのか、それとも気持ちの面でまた変わってしまうのか、それとも遺伝子的なものだったりするのか。
そうですね、でも遺伝子だったとしたら、
はい、
まあ、好きだなって思ってたものに対して急にこのなんだろう、変わることって
変わることない
ですもんね。そうっては思ってるので、そこはやっぱなんかこうなんか別のことなんじゃないかなっていうのは思って、これはだから本当に不思議で、だから男の子に行くと全然そうじゃない、僕私もそう思いますし、でこれがその、まあ、女の子に聞くと、
はい、
あのまあ、そういうことあるっていうふうに、
あ、
あの言ったんで、いやこれはあの不思議な話だなっていうのをあの今で思ってる、誰
か
あの解明してる人がいるんかなというか分からないですけどもあのそういう方がいたらぜひ聞いてみたいですね
ぜひあの番組のメールの方にお寄せください。ご存知の方いらっしゃいましたら、
はい、よろしくお願いします、はい、っていうのであの まあ、いろいろな匂いとかあるんですけど、結局その微妙な構造の違いで、
はい、
まあ、なんていうかその匂いっていうのは変わってきますので、
はい、
まあ、逆に言うと、まあ、作るのめっちゃ難しいんですよね。
ほう、
だからその逆の左手と構造と右手の構造で全然違うってことは、まあ、両方とも作ってみて、
はい、
まあ、その、まあ、新しい香料とか作るときにはそういう風にしてあげないといけないし、はい、
そうですね、
まあ、逆にそれはその、まあ、作れる技術で、まあ、その腕の見せ所っていうところにはなりますね。そういうのはあの非常に面白いなって思ってて、そういう香料 の, あの合成はあの非常に興味もありますし、
はい、
あのまあ、あの面白い分野だなっていう風には思ってます。
そうですね、
はい、あのぜひあのまあ、聞いてて面白いなって思った方はあの有機合成にをやってみて、あのぜひ面白い香り成分を作っていただけたらなって思います。
そうですね、私たちの身の回りでもすごい身近なお話なので、そうですね、もっと聞いてみたいですね。
はい、っていうのであのざっくりとその今日はあの香りっていう話をあのさせてもらったんですけれども、
はい、
まあ、あのぜひあの香りについてもっと興味があるっていう方はあのぜひあの私のところまであの聞いに来ていただけたらあのいっぱい話したいなって思います。
そうですね、はい、本日はこういう感じで、
そうですね、はいはいはい、
ありがとうございました。